今日はハルトです。ナイナルトリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。投資で一番大切な二重の教え、賢い投資家になるための隠れた常識は、オークツリーキャピタルの共同創業者ハワード・マークスが自身の経験と顧客向けメモを土台に投資の原理原則を20項目で整理した通して通学書である。個別の銘柄推奨や売買定順を並べるタイプの指南書きではなく、市場がなぜ誤るのか、投資家は何をよりどころに判断すべきかを、バリュー投資、リスク、心理、サイクルといった観点から統合的に語る。中心にあるのは平均的な見方に同調するのではなく、状況を一段深く読むに自的思考の重要性、そしてリターンより先にリスクを理解し管理する姿勢だ。市場が常に効率的ではない現実を踏まえ、長期にわたり生き残るための思考の型を身につけることを目的としている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、二次的思考で差をつける。本書を象徴する論点が二次的思考である。一次的思考がいい会社だから買う、景気が悪いから売るといった直線的な判断にとどまりやすいのに対し、二次的思考は他の投資家の期待水準や価格への織り込み度合いまで含めて考える。投資成果は視野のただそのものより、支払った価格とその後の評価の変化に左右されるため、周囲のコンセンサスと自分の見立ての差がどこにあるかが決定的になる。つまり、皆が知っている良さに乗るだけでは、超過リターンは得にくく、誤解や過度なら、区間悲観が作る歪みに着目する必要がある。二次的思考は天才的ひらめきではなく、可能なシナリオの幅、起こりやすさ、起きた場合の価格反応、自分の行動優位性を順に点検する姿勢として鍛えられる。本書はこの思考の層を増やすことが賢い投資家の条件だと繰り返し示す。次に、市場は常に効率的ではないという前提。マークスは、市場の価格が常に本質価値を正確に反映するという強い効率性の見方に距離を置く。価格は情報だけでなく、参加者の恐怖と強欲、資金フロー、人気や物語、短期成果への圧力などに揺さぶられるため、ミスプライシングが生まれる余地がある。投資家にとって重要なのは、非効率が存在すると信じる買い中ではなく、どの局面で歪みが大きくなりやすいかを理解し、そこに備えることだ。例えば、楽観が支配すると安全への配慮が薄れ、リスクが過小評価されてた金づかみが増える。一方で悲観が支配すると、将来を直線的に悪く見積もり、割安でも売らざるを得ない人が増える。本書が推奨するのは、周囲が確信に満ちるほど慎重になること、そして価格が現実以上に悪材料を織り込んだ時に冷静に検討することだ。市場理解を予測の自信ではなく、価格が誤る構造への理解として位置づけている。さらに、最優先はリスクの理解とコントロール。本書の投資観は、リターン最大化よりも損失を避けて生き残ることに強く軸足がある。マークスはリスクを単なる価格変動の大きさとしてではなく、想定外の事態で資本が毀損する可能性として捉え、特に好景気にリスクが見えにくくなる点を警戒する。高いリターンはしばしば高いリスクと同時に現れ、短期的な成功がスキルではなく環境や箱によっても生じるため、結果だけで優秀さを判断するのは危険だという問題意識がある。だからこそ、投資判断の質は結果が判明する前の時点で合理的であったかで評価すべきだと説く。具体的には、安全域を意識した価格で買うこと、流動性や信用環境が悪化した時の体制を考えること、過度なレバレッジを避けることなど、守りの設計が核になる。攻めのうまさより、取り返しのつかない失敗を回避する規律を投資家の最重要技能として提示している。そして、サイクルを読む予測ではなく位置の把握、投資環境には景気循環、信用循環、人気循環などのサイクルがあり、これがリスク許容度とか格付けを大きく左右するというのが本書の重要テーマである。マークスはサイクルの転換点を正確に当てることの難しさを認めつつも、今がサイクルのどのあたりにいるかを考えることは有用だと述べる。好調が続く局面では、投資家の警戒心が薄れて条件が緩み、リターン見込みが低下しているのにリスクは積み上がる。逆に恐怖が広がる局面では、資産価格が本質価値を下回りやすく、将来リターンの期待値が改善することがある。このため、同じ資産でもサイクル上の位置によって取るべき姿勢は変わる。重要なのは、上昇相場で強気を強めるのではなく、抑制的に、下落局面で萎縮するのではなく、選別的に動く逆張り的態度である。サイクル感覚は万能の予言ではなく、行動の振れ幅を調整する羅針盤として機能する。 最後に、役張りと価値割安な時に買うという難しさ、本書は一貫して勝れた資産を買うのではなく、価値に対して安い価格で買うことの重要性を強調する。ここで言う価値は人気や短期材料ではなく、将来得られるキャッシュフローや資産性などに裏打ちされた本質的価値を想定しており、価格との乖離が安全域と期待リターンを生む。とはいえ、割安局面は大抵悪材料や不安とセットで訪れるため、役割は心理的に難しい。さらに市場にはどんな価格でも売らなければならない人が現れる局面があり、そうした強制的な売りが価格の歪みを拡大させる。本書はこの時に資本と胆力を保持している投資家が最も有利な取引をしやすいと示唆する。逆張り発言に反対する態度ではなく、価格が楽観を前提にしすぎているときは慎重に、悲観を前提にしすぎているときは前向きにという価格と期待の関係に基づく行動である。価値と価格の差を探す思考が二次的思考やサイクル理解とも結びついている。結論として、本書は投資の技術をすぐに使える手順として学びたい読者よりも、相場の変動に振り回されず長期で価値残るための判断基準を持ちたい読者に向く個別株投資家はもちろん、インデックス中心の資産形成を行う人にとっても、リスクの捉え方、過熱や恐怖の局面での行動規律、結果と意思、決定を分けて考える視点は有益である。特に二次的思考、市場の非効率、サイクル、逆張りといった概念を互いに矛盾しない一つの投資哲学として結びつけている点が実践的だ。似た投資本がテクニックや銘柄分析によりがちな中で、本書は価格形成の背後にある心理と構造に焦点を当て、何を確率のゲームとして扱い、何をコントロール可能な行動として設計するかを明確にする。読みやすい速攻訳ではないが、再読するほど自分の判断の癖が見えるタイプの基礎書きであり、相場環境が変わるたびに参照できる座標軸を提供する点で際立っている。ご支援いただける場合はハワード・マークス。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。